ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, kumbangwa. Risna no minasan, kyo 2020年2月24日月曜日は、私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんが、受体するニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国連がシリア北西部の恐ろしい状況を説明することについてお伝えします。国連援助局のマルク・ローコク局長はシリア北西部の悲惨な状況を説明しました。この状況は過去数ヶ月間悲惨な状況を示しています。約300万人のシリア人がバシャル・アル・アサド政権に忠実な軍隊による攻撃を受けました。それは2月23日日曜日にアナドール機関から引用してマーク・ロウコク局長が語ったものです。ロウコク局長は東グータから逃げたシリア人はイデリブ州に移されたと付け加えました。彼らはまだ避難所や教育なしで爆弾の脅威にさらされています。彼によるとこれはシリアとロシアの政権による残忍なキャンペーンの現場を示しています。ローコク局長はシリア北西部の人々は保護されていないつままれた状況にあると述べました。実際彼によるとイドリブにもはや安全な場所ではありません。シリア人を助けるために働いている保健施設を備えた人道的労働者が木曜日の爆撃で殺されました。彼はイドリブのシリア人が問題に巻き込まれ、そこから脱出しようとしていると付け加えました。それでは次のニュースです。トルコとイランの国境での地震により7人が死亡し数千の建物が破壊したことについてお伝えします。イランとの国境地域の近くで 5.7 マグニチュードの地震によりトルコ南東部で7人が死亡したと確認され、他の多くの人々が破壊した破片にまだ襲われました。トルコのソレイマン・ソイル内務大臣は、救助隊が地震現場に到着した後、これを確認しました。伝えられるところでは、地震の震源は5キロメートルの深さでした。ソイル大臣によると、3人の死者は子供でした。5人が負傷したと報告されましたが、約1066の建物が倒壊しました。DRT ワールドニュースチャンネルのレポートによると、 この地震はトルコの43の村に影響を与えました。これらの村には激しい地震の歴史があります。イラン政府は地震がその地域で感じられる可能性があると述べましたが、これまでのところ死者の報告はありませんでした。それでは次のニュースです。政府はダイヤモンドプリンセスでインドネシア国民を帰還させるオプションを決定することについてお伝えします。政府は2月25日火曜日に日本の横浜のダイヤモンドプリンセスクルーズ船でインドネシア国民を海上輸送または航空輸送を使用してインドネシアに戻すオプションを決定します。これは日曜日に西ジャワ州のランチャイケで記者団にブディカリスマディ運輸大臣が語ったものです。彼は政府はクルーズ船に乗っていたインドネシア市民を本国送還するためにKRI ドクトル・スラハルソの水上病院を準備していたが、確かにインドネシアに到着するには長い時間がかかるだろうと述べました。ブディ・カリアスモディ大臣は別の選択肢は飛行機を使用することですが、航空輸送の使用はこれまで決定されていないと述べました。そのため、火曜日は省庁間で会合し、海路と空路のどちらを使用するかを決定する予定です。在東京インドネシア大使館と外務省の情報によると、横浜のダイヤモンドプリンセスクルーズ船には78人のインドネシア国民がいます。それでは次のニュースです。西スラウェシ州知事はインドネシア人と日本人学生を招いて南スラウェシ州の目的地を探検することについてお伝えします。南スラウェシ州知事のヌルディン・アブドゥラ知事は交換留学プログラムに参加したインドネシア人と日本人の学生を招き、文化から南スラウェシ州の観光名所に至るまでインドネシアをより深く知るようになりました。日本人とインドネシア人の学生は南スラウェシ州の主要な目的地に招待されました。これにはマロス・ビラビーチのラマングラ・マングの美しさを楽しんだり、ブルクンバーでフィニシー線がどのように作られているかを直接見たりします。これは日曜日にマカーサルでインドネシアと日本の学生交換学生を受け入れるときに知事によって語ったものです。委員会とインドネシアからのインドネシア人、日本人学生交換参加者のメイシー・アスキア氏は、スイジまたはインドネシア日本ロックの大学イニシアチーブと名付けられたこの学生交換プログラムは2012年から続いていると説明しました。メイシー氏は、以前インドネシアからの学生が同じ活動のために日本に来ていたと説明しました。一方、愛媛大学の日本人学生、新田氏は、インドネシアにいる間は非常に記憶に残るものであり、特にインドネシアの南スラウェシ州の問題について多くを学びたいと考えていました。それでは次のニュースです。運輸大臣は、ジャカルタ・バンドン高速鉄道がスラバヤに到着すると述べたことについてお伝えします。ブディカリアスマディ運輸大臣は、長期的にはジャカルタとバンドンの高速鉄道が南線を経由してスラバヤへと続き、南ジャワの住民の輸送ニーズに対応できるようになると述べました。これは日曜日に西ジャワ州のランチャイケにあるジャカルタ・バンドン高速鉄道プロジェクトの進歩を 観察したときに、ブディカリアスマディ運輸大臣が語ったものです。彼は、政府はガルト・ダシマラヤ、プルワクルト、ジョギジャカルタ、ソロなどの南ジャワの人々のための代替の陸上輸送に対応したという述べました。ジャカルタ・バンドン高速鉄道プロジェクトに関して、運輸大臣は、政府は以前として中国からインドネシアへの技術移転を気にしているので、インドネシアもハイテク高速鉄道を運転できるようにしています。このプロジェクトに取り組んでおり、現在も中国にいる数百人の中国人労働者について、大臣はジャカルタ・バンドン高速鉄道プロジェクトを2021年末までに完了する目標を妨げないと述べました。それでは最後のニュースです。心配にもかかわらず、2020年の東京オリンピックの準備が進むことについてお伝えします。東京オリンピック及びパラリンピック競技大会の主催者は、新しいコロナウイルス感染への対処方法に関する明確なガイドラインを作成するよう圧力を受けています。オリンピックの炎は3月下旬に日本中に広がり始めます。主催者はその日付を戻すことは不可能だと言いました。彼らはリレーを安全に進む方法を考えている間、全国の都道府県からフィードバックを求める予定です。ゲームの一連のテストイベントも3月から5月に開催される予定です。ボッチャのイベントは、障害を持つ選手が感染しやすいため、観客なしで金曜日に開催されます。2020年の東京パラリンピック競技大会の役員である中波久志氏は、多くの選手が競技のために人生のトレーニングを捧げてきたという主催者は競技の機会を与える準備をし続けるべきだと付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は発展途上国から先進国へのインドネシアについてお伝えします。アメリカは世界貿易機関のアメリカ通商代表部または USTR を通じて発展途上国のリストから中国とインドネシアを削除しました。中国とインドネシアに加えて発展途上国のリストから削除された他の3つの国、すなわちブラジル、インド、南アフリカがあります。5カ国は国際貿易の先進国として宣言されています。2020年2月10日にインドネシアを発展途上国の地位から除外するよう世界貿易機関に要求するアメリカ通商代表部の決定が正式に発表されました。一部の人々にとってインドネシアの地位を発展途上国から先進国に変えることは達成とみなされるかもしれません。インドネシアはアメリカまたは他のヨーロッパ諸国と同一視できます。貿易の面では先進国としてのインドネシアの地位の上昇はいくつかの結果をもたらします。例えば、一般特異関税制度施設の削除やアメリカへの輸入品の輸入関税の免除です。一般特異関税制度機関は発展途上国にのみ提供されます。さらに、いくつかの貿易協定では発展途上国もしばしば先進国から技術 支援を受けています。発展途上国からの先進国へのインドネシアの地位の変換に伴い、インドネシアの施設は自然に失われます。アメリカはアメリカからのインドネシア製品の輸入関税を引き上げる可能性があります。発展途上国としての地位を獲得することは貿易の面で確かに有益です。なぜなら先進国に参入する発展途上国からの輸入品はより低い輸入関税を得るからです。この規則はこれらの国が貧困から抜け出すのを支援することを目的としています。一方、インドネシアはこの状況を懸命に変えるという決定に対処しなければなりません。インドネシアのステータスを先進国に上昇すると、特に貿易に関連する様々な施設が削除された可能性があります。これは、これまでインドネシアが発展途上国として習得してきたものです。しかし、インドネシアはこの決定を前向きに見なければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1920年2月24日、ドイツロルトはナチ州都に変更したことから始めます。ナチ州都として知られているドイツ国家境杉労働者党 NSDAP はドイツでかつて存在した政党です。政党は1920年代ソットに設立され、ミュンフェンを拠点としています。以前政党はドイツ労働党と呼ばれていましたが、1920年2月24日にアドルフ・ヒトラーが政党の指導者となった後、政党の名前が変更されました。ナチ州の公式シンボルはスワスティカです。次に1946年2月24日、ジュアン・ペロンがアルゼンチン大統領に選出されたことについてお伝えします。1946年2月24日、フアン・ドミンゴ・ペロンがアルゼンチン大統領に選出されました。ペロンは議論の余地のあるアルゼンチンの人物です。1943年、兵士として彼はクーデターに加わり、現政府を転覆しました。彼は1944年に副大統領と戦争大臣に任命されました。1年後、彼は地位から追放され、投獄されました。しかし、彼を支援した労働者の主張で、ペロンはすぐに再び解放されました。最後に、1991年2月24日、湾岸戦争の地上攻撃が始まることについてです。1991年2月24日、米軍とその同盟国が クウェートに進行しました。選挙は約時間後に終了しました。全体で戦争中にわずか148人が死亡し、2万人以上のイラク兵士が死亡しました。戦争の結果として、いくつかの当事者は、ブッシュにイラクへの継続とサダムの転覆を求めました。ブッシュは演説で、イラク人が独裁者に立ち向かうことを奨励したが、個人的にはイラク軍内の誰かが彼を打倒することを望んでいます。これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はバラスワラのグナ・マヌシェでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は大統領はペララワニリオのレイオンコジョを解説することについてお伝えてします。ジョコウィドト大統領は金曜日領主パララワンリジェンシーでアジアパシフィクレオンセインコジョを解説しました。スピーチの中でジョコウィドト大統領はアジア太平洋レオンセインコジョがアカシアとユカリの形で日本の工業や植物種子を生産する古代技術を持っていることを知って驚いたと述べました。ジョコウィドド大統領はまた木質製品をレイオンタイプの織物に加工する APR 人術を出展しました。ジョコウィドド大統領はインドネシア政府が都市を支援することにコミットしている。なぜなら多くの人はビジネスの世界がお金の循環と経済の車輪をさせるのに非常に大きいことをまだ理解していないからだと述べました。そのためジョコウィドド大統領は産業大臣にインドネシアの医療産業のよりグローバルな発展を支援するよう要請しました。この機会にジョコウィドド大統領はトルコへの輸出数用のレオン製を含むコンテナを1万190トン出荷され、さらに中部ジャワへ1万2000トン出荷しました。ジョコウィドド大統領は国内の繊維産業の発展をされるアジア太平洋レオンへの都市を高く評価しました。さらにアジア太平洋レオンの潜在は繊維原料、特に綿の輸入への依存を軽減するための代替手段としても期待されています。この機会にアグス・グミワン・カルタ・サスミタ産業大臣は国内産の繊維原料の使用を最適化することはインドネシアの繊維産業と繊維製品のパフォーマンスを改善する上で非常に重であると述べました。アグス・グミワンによると産業上は現在労働集約型産業のパフォーマンスを引き続き改善するためにいくつかのステップを実行しています。繊維産業と繊維製品の競争力を向上されるために彼は多くのことを出身します。そのうちの一つは国内の原料の入手を容易にすることです。一方アジアパシフィックレオンのバスリカンバディレクタはアジアパシフィックレオンの存在がジョリュおよびカリュの製品およびセンイン製品 TPT 業界における中古企業の雇用機会ビジネス出展中にプラスの影響を与える可能性があると述べました。産業大臣はアジア太平洋レオンの製品はトルコのタイにパキスタン、 bunga rudes. Betonamu, burajiru yu oyobi, Yoropa no okuno. Kuniguni nadono sekai no sen ichibaga. Fukuma, reruta no juyong kakuni moyutsu sarete iruto no bimasta. Aijia taiheyo chikino reon no seisin wa. Yutsu dekade wa naku. Kokunai no sen i genryo no nizuo mitasu koto mo mokuteki toshite imasu. Kore de Indonesia ku owarimasu.
Saat ku menatapu tak ada kata ragu, hanya kamu yang mampu meluluhkan hati. Cinta yang kurasakan lebih dari yang pertama, semakin dalam ku jatuh kepadamu.
When I think about love, all I can think is your love.
Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa
cinta itu kamu, cinta itu kamu.
The look of your smile, the feel of your touch, you make me feel so high.
いただいた 歌は Rini Wulandari の Crazy Over You でした。 Indonesia より 世界へ お届けしている Voice of Indonesia です。 次は Indonesia での 観光や 地元の人たちの 知恵などを 伝える Persona Indonesia のコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナンドネシアです。今日はパンタイタガワニというバリのビーチをご紹介します。バリには固有の美しさを持つ多くのビーチがあります。そのうちの一つは、ジムラに密かに存在するエキゾチックなビーチ。 テガワニビチです。テガワニビチは奥な大きな岩で覆われているため、あまり人目につきません。したがって、テガワニビチの雰囲気は静かな方です。このビチに来るのは通常、リラックスしたり、町の検証から逃れたりしたい観光客です。このビーチの名前は非常にユニークです。なぜなら、このビーチはチュブジャワにあるわけではないのにもかかわらず、その名前のテガルはチュブジャワのプランテーションを意味するからです。テガルワニは香り豊かなプランテーションを意味します。このビーチは観光名所であるだけでなく、マラスティの祝日の会場としても使用されます。マラスティ自体はバリ島のすべてのヒンドゥー教徒によるニャッピの日を考えするための自己浄化の儀式です。この特別な日は地元の人々が大勢集まります。テガルワニビーチで礼拝を行います。このビーチでは崖の上から夕日を眺めたり泳いだり、この浜辺で砂遊びをしたりするなど、奥なアクティビティを楽しめます。テガワニビーチは南クタのジムラン村のテガワニにあります。ビーチへの道はアスファルトで覆われているため、この場所へのアクセスは簡単です。このビーチへは自家用車を使用するか、車を借りていくことができます。空港から出発する場合は、所有時間は車で40分です。一方、デンバサーからテガワニビーチに到着するまでは1時間の移動です。リスナーの皆さん、これでパソナイの章を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Down. satu. Bila kau berada di dekatku, bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu, kasihku.
Kita utawa Adera no lebih indah desta. Indonesia yori sekai e otodoke shiteru Voice of Indonesia desu. Tsuki wa Indonesia go kouza de Indonesia go o benkyo shimashou.
Rizna no minasan, Indonesia go kouza desu. Kono bangumi wa テレビ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発教育局と協力して提供しています。今回はメンチャリタンパットス、日本語でアパートを探すについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはメンチャリタンパットス、日本語でアパートを探すについての会話を聞いてください。今回はアパートを探している間に、ケフィンさんはイムランさんに大学から最も近いアパートについて聞いています。
パ、テパットコースの dekat kampus ada di mana ya?
Ada di Jalan Pemuda. Kevin mau mencari tempat kos dekat kampus.
Iya, Pak.
Mari saya antar ke sana.
Baik, Pak. Terima kasih.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。テンパットコス、テンパットコス、日本語でアパート、アパート。メンチャリテンパットコス、メンチャリテンパットコス、日本語でアパートを探しています。アパートを探しています。アンタル、アンタル、日本語で案内する、案内する。ディマナテンパットコスデカットキャンパス、ディマナテンパットコスデカットキャンパス、日本語で大学近くのアパートはどこですか？大学近くのアパートはどこですか？マリ、サヤアンタクサナ。Mari saya antar ke sana. Nihongo de. Dewa, watashi ga annai shimashou. Dewa, watashi ga annai shimashou. Terima kasih. Terima kasih. Nihongo de. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Dialogue ni wa anata wa Imran san wa mari saya antar ke sana Nihongo de. Dewa watashi ga annai shimashou to itta koto de Kevin san o sasoimashita. Tsujou mari という言葉は、知り合ったばかりの人か、偉い人か、年上の人などに使います。マリサヤアンタルクサナ、日本語で。では、私が案内しましょうという表現は、エムランさんはケフィンさんをポムダ通りにある大学近くのアパートに招待することを意味します。他の招待するための文章の例は、マリマカン。日本語で食べましょう。マリブラジャル。日本語で勉強しましょう。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
パ、tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya?
Ada di Jalan Pemuda. Kevin mau mencari tempat kos dekat kampus.
Iya, Pak.
Mari saya antar ke sana.
Baik, Pak. Terima kasih.
Listener minasan, kore de Indonesia wo kouza wo owarimasu.
Jalan di hidup
きいただいた歌はマリオン・チョラの Show in Love でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場を受胎します。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン曲、タナエルクをご紹介します。この曲はケリー・プスピトが作曲した歌です。この曲はインドネシアの美しさと自然の豊かさについて語っています。そびえ立つ山々、丘のまみれ、緑豊かな森、青い海に流れる曲がりくねった川、それは豊かで美しい自然に恵まれたインドネシアであり、国民の誇りです。それでは皆さん、最後はインドラ・ウタミタムセルが歌ったタナハ・アイルクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。